皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第241回目。本日の放送は前回の小田さんからのご紹介で西さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは西さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週の小田さんからの紹介ということで、はい、西さんに、メッセージがあります。
はい、
またちょっと大阪に行った時に、
はい、
むしろ襲撃しますんで、僕のデスクを用意しておいてください。
だそうです。ありがとうございます。そうなんですよ。
なんか遊びに行ったらしくて。
はいはい、そうなんですよ。
ね、
言ってました、小田さん。
言ってました。
ああ、なんか勝手に飲みに行って、大阪で。夜中の2時ぐらいに事務所に。事務所見たいとかって言って襲撃されましたね。
そうなんですか。だいぶお気に入りだったみたいで、今度はディスクを置いてくれということみたいですけど。
いや、それは遠慮しておきます。
はいはい。では、西さん、今日はよろしくお願いいたします。
いやいや、こちらこそよろしくお願いします。
はい。はい、では、西さん、まず自己紹介の方からお願いします。
あ、はい。はい、ご紹介します。はい、西と申します。大阪出身で大阪育ちです。
はい。はい、
で、物販は、まあ、立ち上がりの時から参加させてもらってまして、はいはい、ずっと今も会員としてお世話になってます。
はい。
で、あ、そうですね。僕の自己紹介は、そうですね。自己紹介って何ですか？趣味。
あ、いいですよ、いいですよ、はい、どんどんそういうので。
趣味は沖縄旅行です。
おうおうおう。
で、
沖縄旅行なんですね。旅行じゃなくて、そこには沖縄っていうのがワードがつくんですね。
そうなんですよ。
お
う
お
う
お
う、毎年よく行ってて、はいはい、実は明日からも沖縄なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
はいはいはいはい。
ぐらい沖縄が大好きで。
ほうほうほうほうほうほう。
っていう感じで、あとはその物販としては、うん、まあ個人というかは、うん、まあ組織化して会社単位で物販をやっているっていうことをして、まあアマゾン、楽天、ヤフーショッピング、うん、まあ EC モールを中心にやってるんですけれども、
はいはいはい、
まあ自社サイトとか、はいはい、割と包括的に、販売をしているかなっていうことをやってます。
はい
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。前回の小田さんからお聞きしてるんですけど、はい、西さんの会社ものすごいって言ってましたよ。
本当ですか？
うん。あそこは半端ないって言ってましたよ。
いえいえいえ、小田出てる。小田出てるだけじゃないですか。
そうなんですか？なんかものすごい、うん、ものすごい規模でやってるっていうふうに言ってましたけど。
まあ、ただちょっと、最近はおかげさまでちょっと、成長してきまして、は
い
はい、なんかそういう、僕らも2013年ぐらいから物販をやってて、今は社員が21名とかっていうことでやってて、
多いですよね、結構いますよね。
どういう感じでこう、拡大していったのかみたいな話が、ちょっとできればなっていうふうに。
そうですね。そうですね。最初はどんな感じからスタートしたんですか、その物販は。
そうなんですよ。
物販は。はいはい。
もともと2013年から、セドリから始めたんですよ、僕らも。
はいはいはいはい、はい。うぬはまさんと一緒に。
あ、そうなんです。
はいはいはいはい。
で、ちょっと物販ラジオ2回目なんで同じ。
そうですよね。はいはいはいはい。
一応、初めての方もいられるかもしれない。
はいはいはい、はい。
話をすると、もともとうぬはまと一緒に、うん、セドリの会社みたいなのを作ろうみたいな形で、二人でやり始めたんですけど、
はいはいはい。
まあ、セドリって言ってもなんか、 山田電機とか、
うん、
ヨドバシカメラに行って、うん、そこのなんかワゴンに置いてある安い商品を買って、うんうんうんうん、で、アマゾンで売るっていうことを始めたんですけど、それが結構、利益がその時当時取れたので、
取れたので、
はい、はい。これはいけるよね、みたいなことで、
うんうん、
背取りでも僕ら結構人を入れて、
うん、
正社員を5人とか6人とか、
はいはいはい、
なんか一気に集団で背取りをするみたいなことをして、
うんうんうんうん、
で、組織化してやってて割と売り上げが上がって、
うんうんうんうん、
で、それをちょっと3年ぐらいやりつつ、
うん、
で、あとはなんか無在庫販売とかも次はやって、
うんうん、
で、無在庫販売は、なんか、アマゾンとかからの商品を、まあ、
うんうんうん、
楽天とかヤフーにこう、そのまま高く載せて売るっていう単純なことになってたんですけど、まあ、その当時もなんか何百万商品を、一気にシステムで抜いてきて、
ま
あ、それみたいなことを、
はいはいはいはい、はい。
で、結構、そういう売り上げが大きく立てるかなっていうことを
し
ま
して、
ただ、まあ、その時も売り上げは上がってたんですけど、めっちゃ利益が低かったんですよ。
はいはいはいはいはい。
なんかもう本当に利益率、10% 切るみたいな、
5%。要は右から左へみたいな感じだった。
そうなんですよ。
ね、そのまあ、要は背取りというか、
はい。
仕入れるところが、まあ、アマゾンだったりしてるわけなんで、そんなに、ね、はい、どうしても利益率っていうのは高くないですもん
ね。そうなんですよ。
取れないですもんね。
うん。右から左へ受け流すの歌みたいな、
うんうんうんうんうん。
歌をずっと歌ってたみたいな感じで。
うんうん、
あ、すいません。で、これはちょっと、長く続けれるビジネスじゃないよね、みたいな時に。
うんうん。
その時に、2015年ぐらいですかね。
はいはいはい。
その物販のボードメンバーの、
うん、
AJ さんと、
うん、
知り合いをさせてもらって、
うん、
で、あ、そう、林さんっていう人が僕、
自分の友達。うんうん、そうですよね。
で、AJ さん紹介してもらって、その AJ さんが Amazon で、
うん、
オリジナルのカタログ作って、
うん、
めちゃめちゃ売り上げをこう、高利益で出してるっていう話を聞いて、それで僕めちゃめちゃ驚いて。
うんうんうん。今までこう、背取りのイメージだとアマゾンがみたいな。
そうなんですよ。
うん、
なんかこう、それこそ何百万商品使って、
隔
離で、めちゃめちゃ大変な工数かけて、やってたのに、
うんうんうん、
本当に1商品とか2商品で、
うんうん、
そんな売れるみたいなことを、うんうん、
そんな技があるんだと。
それをもう僕衝撃的すぎて。
はいはいはいはい、はい。
膝から崩れ落ちたんですね。
崩れ落ちたんですね。
なんやこれはと。
うんうんうんうんうん。
これやと。
あ、これだと。
はい。
次やる、もう次やるその事業はこれだと。
そうなんですよ。
うんうん。
で、利益率も高かったので。で、物販に、入らさせていただいたんですね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、最初は本当に何もわからない状態で、
うんうん、
中国の展示会に行ったりとか、
はいはいはいはい、はい。
何をやろうみたいなところからいろいろ模索してて、
はいはいはいはい。
で、中国商品の雑貨とか、はいはい、皆さんがやるようなものとかも、いろいろチャレンジしてて、
うんうんうん、で、一人やったんですね、まあ、中国輸入は。はいはいはい。
で、その物販の、ウェブセミナーとか、コンテンツを、めちゃめちゃ勉強して。
はいはいはいはい。
萩原さんの言う通りに LP を作って。
LP を作って。
はい。
はいはいはい。
AJ さんの言うように広告を回して。まんまそのまま、ってもらったら、やっぱり、たたたって、売り上げが上がるようになって。
上がるようになって。はいはいはいはい、はい。
で、なんかやっぱそれがすごいなと思って。
うん。
これってすごい隙間があって、
うん。
再現性もあるし、
うん。
今度はここにリソースをもうとことん投入しようっていうふうに、
ん、
会社も意思決定して。
はいはいはいはいはい。
まあ、結構その当初、 取っかかりであったものも、利益率が 60% とか、それぐらいあって。
うん、おー、60% にもなったんですか？
そうなんですよ。
で、
うん、最初は月2、300万とかだだって売れるようになって、あ、これもっといけるよねっていうところで、めちゃめちゃ横展開しようと思ったんですね。
はいはいはいはいはいはい。
大体分かって、SEO ってこういうことなんだよねとか。で、一気にそこから商品を、
うん、
自社カタログの商品を、30商品とか50商品ぐらいもバーッと飛んでいったんです。
はいはいはいはい。
で、それは同じブランドでできるだけ関連性が高いものを、
うんうん
うん、バーッと横展開で同じブランドで仕込んでいって、はいはい、そうしたらやっぱり一つ一つ丁寧に、やっていったら、うん、結構売り上げが上がっていって、あと僕たちは、
うん、
その結構組織化みたいなところを意識してやるので、
うんうん、
割とそのもう業務も縦割りにしていってるんですね。
はいはいはいはいはい。
最初はなんか僕とかが全部やってたんですけど、なんかもう LP 作るのは LP 作る、
うん、舞台みたいな。
全部やってください。広告運用は広告運用がやってください。あとは、その、商品管理とか在庫管理は、あなたにやってください。
はいはいはい。
リサーチャーを、の人を入れてとかなので、それぞれ、持ち場の担当で、徹底的にやってもらうみたいな形にして、まあ、もう工場みたいな形にして、リサーチから、仕入れ、販売、広告業みたいな感じに、だから、まあ、一応まあうまくいって、それで。
おうおうおうおう。
で、まあ、今に至るみたいな。
今に至る。
そう、はい。
その、せどりの頃、せどりが主体の頃は、その社員っていうかスタッフが、5人でしたっけ ?5 人ぐらい。
はい、5人ぐらいですね。はい。
で、その、オリジナル商品を扱い始めてから、はい、もう組織化にして、まあ担当決めをして、
はい。
で、最初の頃は何人だったんですか？
最初は、オリジナルカタログも4人ぐらいでやってたんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
商品開発と、
うん。
あと、アマゾンで売る人と。
うん。うんうん。
で、まあ、その辺、こう、守備範囲横に広げて、
うん、
オールラウンダーみたいな感じで、
うん、
3人でやってて、
うん。
で、数商品がうまくいったんで、
うん、
どんどん人も採用して入れていくっていう風に、なんか、こう、組織化していくっていうのも、なんか今の時代に逆張りのような形で、だいたいあんまり人できるだけ採用せず、
そうですよね。
コアなとこだけ、自分なりやって、
うん、
あとは、ソーシングするみたいなのが、
うんうんうんうん、
でも結構僕らはリスクあるんですけど、
うん、
割ともう自社で雇用してしまって、
はいはいはいはい、
やるっていう。
もう社内の中で。
そうなんですよ。だからそこは、
うん、完結させるっていうんですね、うん。
物販の皆さん、プレイヤーとはちょっとだけ違った不効率なやり方になってるかもしれないんですけど、
うんうんうん
ただなんかちょっといい面もあって。
はいはいはいはいはい。
だからやっぱりこう、社員って結束ができたりとか。
うん、そうなんですよね。
そうなんですよ。で、やっぱこうみんなで目標を大きくダーンって掲げて、
うん、
その目標達成するぞっていうのを一人とかでやるよりかは、20人で大目標を追っかけるとかってすごい良くて。
そうですよね。モチベーションが上がりますよね。
そうですね、
うんうんうんうん。
で、なんか、やっぱ僕も、その、うんうん、社員も家族がいたりとか、あるんで、
うんうん、
本当養わないといけないとか、
うんうん、
そういうプレッシャーとかもあるんで、
うんうん、
なんかもう僕も、まあ、しんどいんですけど、 休めないとか。
はいはいはいはいはい。
背負っているものでかいんで。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、その目標に行動が合ってくるみたいな。
うんうんうん。
思ったりするんで。
なるほどなるほど。
そこはまあまあ、なんか精神的な話なんですけど。
はいはいはいはい。
いいかなと思いますし、あとは、社員のみんなで行く沖縄旅行とかも。
はいはいはい、はい、そういう。あ、社員の人たちと行くんですね。沖縄旅行は。
そうなんですよ。なんか売り上げが、いくらいくら達成したら、沖縄旅行行こうみたいな感じでやってます。
20人で行くんですか？
そうなんですよ。
すごいな。
めちゃめちゃ、それが楽しいですね。
でも今年はね、まあこのコロナがあるんで。
はい。そうですよね。
うん。行ったんですか？でも最近は。
はい。
社員の皆さんと。
今年は社員ではやっぱり時代的に行けなかったので。
うん、行けないですよね、やっぱりね。
去年は行ったんですけど。
ああ。なるほど。社員旅行は何回ぐらいじゃやられたんですか？
今はまだ2回しか行ってない。
2回。ああ、でも本来は、まあ今年もじゃあ行こうっていうふうにはなってたんですね、じゃあね。
そうなんですよ、なってたんですけど。
残念ですね、でもね。
あとは、なんか。
はいはいはいはい。
あ、そうです。うん、で、なので、こう、社員20人で、
うんうんうん、
あと、アルバイトさんも15人いてるんで、
はいはい。あ、社員の他にアルバイト15人ぐらいいるんですね。
そうですよ。はい、
いるな
結構大所帯なんですけど。
いるな35人とすると。
はい。だから、やっぱ社内恋愛とかも出てきますし。
あ、出てきたんだ。
はい。僕がめっちゃ可愛いと思ってたパートさんと、が、奪われていくみたいな、
うん。
悔しいみたいなこととかもあります
し。悔しい思いをしたんですね。
はい。
あ、そうですか。社内恋愛があるんですね。
そうなんですよ。僕もなんか、すごい恋しやすい体質なんで。
うん、悔しかったんですね。
はい。でもなんか、そういう、社内に、男女がいるっていうのも僕いいと思ってて。
うんうんうん。
女性のにかっこよく見せたいから仕事頑張るみたいな子とかも。なんかそういうのはいろいろ、張りも出てきて、いいかなと思って、
ね。会社行くとあの子がいるし、みたいなね。
はい。
ああ、でも、結婚とかっていうのはまだないんですか？
その、あ、社内でですか？
社内で。
結婚はまだないですけど、
ないですか。ああ。
ずっと付き合って仲良しの子はいますよね。もう結婚してほしいとは思ってるんですけどね。
うんうんうんうん。それはそれでね、なんかこう、嬉しいですね。
いやー、それは嬉しいですよ、なんか。
うん、ね。
物販が人と人をつなげる。
つなげた、ね。うん、
ないんですか？物販のメンバーさんで恋、恋愛してる。
どうなんでしょう。どうなんでしょうね。
でも、いいですよね。僕は、物販でいろいろお勉強させてもらってるんですけど、
うん、
やっぱ、お友達がすごいできて楽しいなと思って。
ああ、そうですよね。
はい。
本当に全国に友達できますからね。
そうなんですよ。で、うん、去年も、なんか、沖縄で、
うん。
メンバーがあった時、そのまま、
うん。
何人かのメンバーで、沖縄旅行、ザマミ島みたいなとこ連れて行ってもらったりとか、
はいはい。
したりして。
あ、なんか、その時、小田さん、西さんと仲良くなったとかって言ってましたけど。
あ、そうなんですよ。
うん。
その時
うん。
安藤さんとか、下田さんとかはめっちゃよく来て。
うんうんうんうんうん。
とか。
うーん。ね、そういうつながりができるから楽しいですよね、やっぱりね。
いや、めちゃめちゃ楽しくて、最近、オフラインの対面がないから、すごい寂しい
な。そうなんですよね。今年は本当にね、いけないですよね。
ね。
うん。
さんの、なんか、飲み会の時のビッグボイス乾杯も聞けないんで、寂しいなと
思う。ねえ。やりたいですよね、あれもね。
あれやりたいですよね。
うん、そろそろやりたいですよね。
今あれやってもらうこととかってできないんですか？
え、今ですか？今はちょっと無理でしょうね。そういう無茶ぶりするんですね。
すいません。ごめんなさい。
でもね、そうやって従業員も増えてくるといろんな刺激もあるし。
はい。
ね、経営者としてもやりがいっていうか責任も感じてくるし。そうやろうとかね。
そうですね、
うん。
で、なんかちょっと気をつけることとして、やっぱり規模が大きくなると、
うん
うんうん、なんかちょっとこう、仕組みとか体制とかを変えることで、
うんうん、
やっぱりその、利益とかコスト意識の、うん、数字の角度が少し変わると、はいはい、大きなことになったりするんで、
はいはいはいはい、
結構僕らは、いろんなコンサルタントをめちゃめちゃ入れるようにしてて、うん、
あ、外部の。
外部の、はい。
へぇー。
すごいコンサル好きで。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
まあ。例えば最近よかった。
最近、うん。
うん。って思ったのが、なんか、うん、よくこう、PDCA 回すみたいな話ってあるんですけど、
うんうんうん、
まあなんかもう、ありふれた話なんですけど、うんうん、でもじゃあ実際それどうやって正しく回すのみたいなのを、
うんうんうん、
こう、仕組み化したコンサルがあって、う
ん、おぉ。
PDCA って言って割と本とか出たりとかして有名な、うん、コンサルがあるんですけど、なんかその会社として、まあ、KPI みたいな言葉もよくあると思うんですけど、
うん、
その KPI の正しい定め方とか、
うん、
なんか KPI ってこう単純に、売上とか、
うん、
VR を高めるとか、
うん、
いろいろあったりするんですけど、そのアマゾンだったら、そのアマゾンの中で売り上げを上げるためには、
うん、
何が重要なのかみたいな、
うん、
こう、そういう因子を、因数分解したような項目を、
うんうんうん、
それこそ1000とか2000とか、わーっと出していって、
うんうん、
でその中からこう重要度を決めて、
うん、
定量化したものをこう KPI にしていくみたいなことをして、で、それをこう、いかに、チェックして、こう見直すかみたいなのを、教えてくれるコンサルなんですけど、なんかなかなかこう、ググったりとかしたら、まあ出てくるような知識ではあるんですけど、コンサルタントが、まあ3ヶ月ぐらい付きっきりで、すり合わせて、こう一緒に動いてくれるっていう感じなんで、あ、これ当たり前やけど結構できてなかったよね、みたいなこととかが、まあ、なぞれるみたいなことなんで、あ、これ当たり前やったけど、KPI の定め方間違ってたわ、みたいなこととかも見つかったりして。
ほうほうほうほうほうほう。
なんか、追うべき重要指標みたいなのが、新たに定められてよかったよね、みたいなこと。コンサルフィーはめっちゃ高いんですけど、
ちなみにいくらだったんですか？
あ、それはその3ヶ月のプランで200万円とかですね。
キャー払いますね。
払います。なんかコンサルマニアみたいな感じになってきてて。なんですけど、ただちょっとやっぱりこう人数が大所帯になってくると、
うんうんうんうん、
なんか当たり前のようにやって、てても、なんかこう、無駄があったりとか、そういう部分って、それがこう、1年とか2年とか、わからないまま続けてたら結構無駄が出ちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
なんでまあ、その200万円がペイできてるかまだわからないですけど、まあ、やってよかったなってすごい思ってて。
はいはいはいはいはい。
うん、
そのコンサルはもう終わったんですか？
はい、終わりました。
ああ。へえー。で、その、コンサルを受けるのは、その、あれですか、その、社内の社員のある程度、その、メンバーを絞ってみたいな。
そうですね。それぞれの、部署の責任者。
うん、部署の責任者。はいはいはいはい。
で、はいはいはい。プログラム受けれるみたいな。
はいはいはい。まあ、チームを作ってね。
はい。
それは、週に何回かやるんですか？月に何回かなんですか？
毎週1回ぐらい
やる。毎週1回。
ね。はい。
で、そのコンサルの方が来て。
そうです。
へぇー。
ちょっとこの時世やったんで、全部、ズームでのコンサルやったんですけど。
ああ、ああ、ああ、ああ、ああ。 はいはいはいはい。なるほどね。
でもいいっすよね、コンサル会社って多分、わかんないですけども、そういうのがパッケージであって。
うん。
同じことを、クライアント何百万みたいなんて、いいなと思ったりして。
ねえ。
はい。
やっぱそういう、ああ、そうだよね。
あとはそういうなんか人事評価制度のコンサルも入れたりしましたし。
はいはいはいはいはい。
そうですね。その効率的な業務分担を教えてくれるコンサルとかも結構入れたりしましたし。
人事評価のコンサルっていうのは、はい、どんなことをやったんですか？
なんで、それも結構、KPI と連動した人事評価制度みたいなところで、なんか結構、僕も大企業とか就職したことないからあんま知らなかった
ん
です
けど、
なんかこう、そういう、業績評価と行動評価みたいなのを作って、業績評価っていうのはその売上とか、定量的な数値と連動した評価。
はいはいはいはいはい。
それは追いかけやすいんですけど。
うん。
っていうのを、まあ楽天チームやったら楽天の売り上げとか。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
で、ブランドの、みたいな、こう、はいはい、数値の評価と
数値化してね。はいはいはい。はい、
で、それが目標。まあ僕らも目標を結構大切にしてて。
なるほど。
すごい大きな目標を定めて。
それ売り上げだけじゃなく、利益率とか利益額とかも含めてですか？はいはいはい。
含めてですね。
うん、
で、その目標の達成率何パーセント、
うん、なるほどなるほど。
まあ 100% から 80% はランク A とか、
うん、
で 70% から、50% はランク B みたいな、なんかそんな感じにしていって、評価を決めていくっていうこととか、あと。
なるほどなるほど。
なんかちょっと難しいんですけどね、行動評価とかもあって。
行動評価、はいはいはいはい。
それはなんかこう、まあ基本的な社会人としての振る舞いができてるできない。
ああ、
みたい
な。ああ、なるほどね。言葉遣いとか。
そうですね。あとはそのタスク管理がこう、ちゃんとできてるかとか。
はいはいはいはい。
あとはそういう、こう、アウトプットの質が、の高さとか、提案力があったりとか、自発的に動けるかどうかみたいな、そういう項目がワッとあって、それをこう上司がチェックしていくみたいな形で、点数化していくみたいなこととかするんですけど、まあ実際それをコンサルタントに言われた通り、取り入れてやるんで、一応みんなそれに向けて、数字とかも高まるんで、まあまあ、何もやらないよりかはやってよかったかなっていうふうに。
ああ、なるほどね。
思ってるんですよね。
でもそのコンサルが終わった後からが結構大変じゃないですか、でも。
ああ、そうですね。なんか結構コンサル終わった後、自分らでどうしたらいいかわからんから、結局1ヶ月で辞めるとかは結構多いパターンみたいで。そうですね。なんとか僕らは続けて、やってますけど。は
い、すごいですね。あ、じゃあその人事評価も、じゃあ今もやられてるんですね、じゃあ。
やってますね、はい。
どうですか、その人事評価を入れて、その従業員のそのモチベーションというか、はい、その仕事の取り組み方って変わりますか、うん、
やっぱりそれをきっかけにめちゃめちゃ数字、鬼のように追いかけてくれる子も出てきてますし。
へー。はいはいはい。意識づけになったんだ。
そうですね。でもなんか、やっぱり、いろんな人がいるんで、それが合わない人もいたりとか。
まあまあね。
難しいんですけどね。
でもそのね、今までそんな興味もなかった、意識もしてなかったっていう人が目覚めてね。
はいはい。
めちゃくめちゃその数字を追いかけるようになったっていうのは、やっぱり、いいことですよね。
まあそうですね、基本的にだからやっぱそういう指標があると、なんか自分の仕事の生産性をいかに高めるのかみたいなところは意識するので、無駄をなくそうとか、 より短い時間で高いパフォーマンス出せるように動こうとか、
はいはいはいはい、
はなんかこう社内に根付いてきたのかなっていうところと、
ね、
あとなんかこう僕自身とかもそうなんですけど、
うん
うん、マネージャーとかがやらなくていい仕事とかもその辺とかも、
うんうん、はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。